ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなと勇気になってもらうための内容や、運転に自信のある方でも意外と知らなかったなという内容をお送りしております。今から年末に向けてイベントごとというのがいろいろありまして、特に忘年会ですね。忘年会、会社関係の忘年会もあれば個人的な忘年会もあって、そういったのが終わってやっと年末、年越しというふうな感じになると思います。この、今はもう12月なんですが、結構そういった年末年始の忘年会、新年会といったのがなんとなくせわしなく続いて、こう気持ちが休まらないような状態なんですけども、とはいえそういった会というのはすごい楽しいので、楽しくないのは行かなくていいというふうに思っておりますので、私自身そういったのが好きで、やはりそういったのが好きで、どちらかといえば少人数のこじんまりした会が好きです。どちらかといえばというよりも完全にそっちの方が好きです。人が何十人何百人といるような会っていうのは本当に疲れますし、満足感が少ないんで、少ない人数で密にお話をしたという方が楽しいというふうに思いますので、多くの人がそうやと思いますけども、私も例に漏れずそういうタイプということで、こじんまりした会が好きで、そういった会をすごく楽しみにしております。ということで、今週のテーマ、本質を重視されない車ということについてお話をしていきます。今からお話しする内容はメールマガジンと被っているんですけども、まず大前提として車というのは道具であるということが言えると思います。どういう道具かといえば、人や物を安全に早く移動させるという道具であるということです。それ以外の用途はありますけど、いろいろ部屋代わりとかいろいろありますけど、基本用途というのはそういった今お話したようなことだと思います。で、車というのはその用途以外の本質以外のことがすごく重要視される道具であるところから、ややこしいと言いますか、なんかおかしなことになってしまうことがあるなというふうに思います。例えば同じ道具、電化製品で例えますと、メールマガジンでは炊飯器のことを書いたので、今度は洗濯機にします。洗濯機、いろんな洗濯機があると思います。安いものからすごい高いものまで、いろんな機能がついたものからシンプルな機能の洗濯機までいろいろありますけども、この洗濯機の本質というのは洗濯物を洗う、きれいに洗うというところだと思います。それができない洗濯機というのは全くもって無意味、価値がないというふうに言ってもいいと思います。例を挙げますと、家電屋さんに行ってセールスの方がこんなことを言ったらどうしますか。この洗濯機は洗う能力は少ないんですけど、ちょっと汚れは残ってしまうんですけども、それ以外のところがすごいいいんですよと。乾燥機能はものすごく良かったり、あと節約機能、洗剤も水も電気もあまり使いません。非常にこうコストが少なく済みますよと。そしてこのコンパクトボディながらいっぱいの大容量の洗濯物が洗えますよと。ただ洗濯能力は弱いんで、ちょっと汚れ落ちは期待できないんですけども、すごくいい商品ですよと。今の時代に合った節約効果、SDGs にも合致した素晴らしい商品ですよと。いうふうなことを言ったとしても誰も買わないと思います。で、買ったとしてもその洗浄能力の低さにクレームが出る、すぐ買い替えられるというふうなことになると思います。ところが車というのはそれに近いところがすごいあって、で、それをクレームになるとかおかしいなっていうのがないとは言わないんですけど、少ない道具であるということが言えます。で、その一つに車というのは家電と違ってかっこよさっていうのがすごく重要視されるところがあると思います。そのかっこいい、かっこ悪いっていうのも人それぞれのセンスやと思います。工業デザインというのはあるにしろ、そのかっこいい、かっこ悪いというのは人それぞれの感じ方にもよりますから、そこを評価の対象にするのはおかしいと常々ね思います。そして本質以外のところを重要視されるというのは何か。例えば車で言いますと、ドアミラーが畳めるかどうか、室内のスイッチで畳めるかとか、あとはナビの機能がどうだとか、カーオーディオの音がいいとか、あとキーレスエントリーができる、リモコンロックができるとか、あとはエアコンがよく効くとか、エアコンが効くっていうのは結構大きいんですけど、やっぱりそれも本質ではないということだと思うんですね。で、そういったところがすごい重要視されて、車の走るっていうところが軽視されているとい いうところやと思うんですね。まあその車にもよりますけども、でその走るっていうところが車の本質ということなんですが、それは具体的には何かと言いますと、走行性能の高さではないと思うんです。走行性能が高いか低いか、もちろん低すぎたらそれは怖いですけど、それよりも大事なのは扱いやすいかどうか。もっと言えばハンドルやアクセル、ブレーキ、これらが間違いにくいかどうか、分かりやすいかどうか。これが道具やと思うんです。なので、走行性能が多少低くても、運転している人がすごい分かりやすい。ハンドルを切った時に、あ、今からこれぐらい曲がるんやなというふうに分かりやすい車。アクセルを踏んだ時に、自分の思うイメージと同じような加速をする。ブレーキを踏んだ時も、イメージと同じような減速をする。そして止まりやすいと。変な動きが出ない。そういったところこそ、車の本質、道具感っていうところだと思うんですけども、なぜはそこはもうどうでもよくて、で、それ以外の先ほど言ったような本質以外のところが重要視されると。そして、その結果、某車種、某ミサイルと揶揄される車のことだけを言うわけではないんですけども、アクセルブレーキが分かりにくい、そして踏み間違いやすい。だから、踏み間違い防止装置をつけないといけないみたいな法律ができたりするわけです。なので、そこはもう少し分かりやすいようにすれば、そういうミスも少なくなる、もしくはなくなるということやと思うんですけど、まあそうはいかずに、そういうふうな、まあ、装置をつけて、それに対応するというふうなことで、道具感よりも、そういったハイテクに頼るというふうなことで、もちろんハイテクもね、人間はミスをしますから、ハイテクに頼った安全装置も大事だとは思いますけども、本質的な部分をお留守にして、そういったところでカバーするというのはやっぱりおかしなところです。そして、そういった本質的なところがないから、運転しても楽しくない、嫌になるということだと思いますから、車というのはそこが結構軽視されているところでもありますので、ぜひ運転してて分かりやすい車、まあそれを車の良い悪いの評価のポイントとしていただきたいと思います。自動車評論家の方の中でもそこをすごいポイントとしている方もありますし、そうでない方もありますけども、我々が一般ユーザーがそういったところをもう少し気をつけて評価の軸に入れればそういった車がもっと増えていくのかなというふうに思います。ということで今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。